ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし、身の上安全を願い、家業出生五穀成就牛馬に至るまで氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願い。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出生五穀成就牛馬に至るまで願わねばなりません。単に弥勒のためではありません。金剛経の願いの本質が説かれています。願う。師匠大坪宗一郎氏は、願いの信心が最高峰だと教えてくださいます。まあ信心にもいろいろあるようですけれども、お詫びの信心であったり、お礼の信心であったり、また願いの信心というのがいろいろあるようですが、その中でも願いの信心が最高峰だと教えていただきます。願う、まあこれはいろいろ、その最高峰だと言われるその願い、その願いの内容がいろいろあるものですけれども、私どもの願いの内容がやはり育っていかなければならない。まあ変わっていくというのでしょうかね。やっぱり育つというのでしょうかね。その身ご理解にもありますように、弥勒のためではない。まず最初に願うのはやっぱり弥勒のためでしょうね。我が身が楽になるため、自分の願い事が叶えてほしいという願い、病気災難をただ自分が都合が悪いから、自分にとって都合の良いようにしてくださいという、自分の身自分の都合、まあある意味わがままな願いというのでしょうかね。自分勝手な願いというのでしょうか。そういう願いから入るのでしょうけれども、そこを止まりであったのではいけない。これがただ自分の願いを願って、そしてわがままな願いを神様に叶えていただこうという信心で止まる。それはなぜそこで止まるのか、教えをいただかないからですね。より本当のことがわからないから。まあ確かに何でも牛馬のことに至るまで何でも願えとおっしゃっておられるから、そこだけを聞いて、何でも生活全般にわたって、日常生活の上全ての事柄において願ってよいのだ、神様が願えとおっしゃっておられるのだと、まあ解釈するというのでしょうかね。そういうふうにいただいて、そしたら何でも願おうということになると思いますけれども、それは師匠がここに釘を刺しておられますように、弥勒のためではない。自分が自分にとって都合の良いことのための願いではない。神様のお役に立つことのために、例えば病気なら、今病気をしていたのでは神様のお役に十分に立てない。それこそいつまでも貧乏であったのでは神様の御用にも十分に立てない。やはり御用をさせていただくからには、お金もある程度なければならない。生活も楽にならねばならない。生活のためだけに支流しておったのでは神様のお役にも立てない。だから少しは余裕のある生活をさせていただき、その 余裕ができたその時間にお金にしろ神様のお役に立たせていただきたい。神様のお役に立たせていただくことのためにはこれだけのおかげをやはりいただかなければならないと言ったような観点からのいわゆるおかげを願う願い事をするということも中には出てきましょうね。もっともそれも進んでだんだん信心が進んでいきますとそれすらもいらないと、まあお金があろうがなかろうがそれは神様任せだと、もし神様のお役に立つためにお金がいるのなら神様が寄せてくださるだろう、健康であるということももし神様が必要ならば健康にしてくださるだろう、ただお役に立つことそのことだけをひたすら願っていけばよい、そしてあとはそこから神様が引き寄せてくださる寄せてくださるそのことをいただき抜いていけばよいといったようなことにもなってまいりましょうね。その辺の私どもの心のありよう育ちようというものはまあ人それぞれですからなかなか一応には参りませんけれども、その証拠といいましょうか、やはり病気災難があったのでは家業できがたしと、神様のお役にも立てないからどうぞ病気を治してくださいという願いもありましょうけれども、師匠の場合にはそういう願いはしておられなかったようですね。病気を持っておられました。糖尿病という病気でしたけれども、師匠は病気とは思っておられないようでした。糖尿病という神様のご都合としてその病気をいただいておられました。そしてその病気というのでしょうかね、傍から見て病気ですけれども、その糖尿病をいただきながら糖尿病を抱えながらできる限りの御用をしておられました。できる限りというのはその自分にできるだけのことをする、いわゆるこれはただこれだけしかできませんからこれだけしますということではなく、それこそ身を粉にして精一杯御用をさせていただくという方のできる限りですね。そういう御用姿勢であられましたね。まあいろいろに願い事というものがあるものですけれども、その願いを一切まあ一切合切神様に願ってこいというわけですが、その願いの内容がやはり私どもの心が変わってくる育ってくるに従ってやはり育ってこなければならない、変わってこなければならない、その願いが変わる、まあどういう願いを持って私どもが願っていくのか、その辺のところはやはり教えをいただかねば分かりませんね。どう願ったらよいのか、神様は何を願っておられるのか、これは教祖様の御教えにもあります、願う氏子におかげを授け理解申して聞かせと申しておられます。まずはおかげを授けて、それから理解、神様がくださる御教えを理解申して聞かせと、みんなにお話をして聞かせよというわけですね。ですからこの願い事を叶えてもらうというだけの信心では、そこからもう一歩先に進んで神様が言われる語りかけてくださるその教えをいただこうという姿勢がなければやはりなりませんね。やはりお道にとってはご理解が命ということになりましょうかね。そのご理解をいただくこと、教えをいただくことによって私どもがどうあらねばならないか、どうあることが本当なのか、神様が何をどうしてくれよと願っておられるのかということが分からされるわけですからね。この教えを いただく聞くということなしにはやはり私どもの心の育てようがありませんから、まずは教えをとことんいただくということが大事でしょうね。そういう中にこのお道で大切なこと、放送の要といいましょうか、それは天地書きつけですね。池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め。中でも大切にされるところは、おかげは我が心にあり、というところでしょうね。そしてこのおかげは我が心にありというそのいただき方も、我が心というものを自分の心といういただき方がありますね。おかげは自分の心にあるのだと、神様が授けてくださるのではない、自分の心から生み出していくのだといったようないただき方がありますね。そしてまた教祖様は、この我が心とは和らぎ喜ぶ心だとも教えておられますから、そのいわゆるおかげというものは和らぎ喜ぶ我が心についてくるのだといういただき方が大切ですね。そしてそのですからおかげをいただきたい、私どもの願い事を叶えてほしい、それならば和らいだ心、喜んだ心になりなさい、いついかなるどういう中にあってでも和らいで喜んでおれる心を作りなさい、そうすればそこにおかげがついてきますというふうに説かれるわけですけれども、昨日も申させていただきましたように、これはちょっとトリッキーなところがありますね。その私が子供の頃は、今はどうでしょうかね、おまけ付きのグリコというキャラメルがありました。グリコですね。グリコというそのキャラメルのその箱がに入っていて、その箱の上にもう一つ小さな箱がついているのです。その中におまけですね。小さなおもちゃのようなものが中に入っておりました。ですからそのグリコのキャラメルを買うと、そのおまけが、おもちゃが小さいのがついてくる。まあですから子供心にそのおもちゃをが欲しいものですから、グリコを買うわけですね。まあ森永とかいろいろありましたけれども、やっぱりそのおもちゃが欲しいと思ったら、そのグリコのキャラメルを買うわけです。さあ、グリコのお菓子屋さんは何を目的としておられたのでしょうか。子供は何を目当てに買うのでしょうか。グリコを買えばおまけがついてくる。ですからそのおまけが欲しいからグリコを買おうとするわけです。しかしそのおまけにグリコがついてくるわけではありませんね。それこそキャラメル会社の人はグリコを買ってもらいたい。まあこれは子供が健康になるという何か成分が入っているらしいですけれども、ですからそのグリコを食べてもらいたい。そのためにはグリコだけでは、雨だけでは寄ってこないから、そこにおまけをつけようということになったのでしょうね。ですからキャラメルメーカーとしてはグリコを食べてもらいたいけれども、そこにおもちゃという小さなおまけをつけた。それによって販売を伸ばそうというわけです。これが天地書きつけのおかげは我が心にありということの内容だと昨日はいただいたように思います。つまりおかげは我が心にあり、おかげはおまけなのですね。 おかげは我が心にありというと、みんなが我が心になろうとする。それはなぜか、おかげが欲しいからです。グリコのおまけのおもちゃが欲しいからです。そのおまけが欲しいから、おもちゃが欲しいから、おかげが欲しいから、そんならグリコを買おうということになる。そんなら我が心に和らぎ喜ぶ我が心になろうということになる。子供氏子としてはおかげが欲しい、おもちゃのおまけが欲しい。しかし神様の目からご覧になったら、キャラメルを売る側からしたら、本当はおまけなどどうでもよいのだ、グリコを食べてほしいのだ、和らぎ喜ぶ我が心になってほしいのだ、というのが神様の本音ということになりますね。ですから神様が氏子に願われていることは、そのいついかなるどういう中にあってても和らいだ喜んだ心でいてくれよ、というのが神様のまあ本音の願いということなのです。そこにおまけというおかげをつけて、みんながそのまあグリコに飛びつくというのでしょうか、我が心に飛びつくというのでしょうか、というようにという神様の願いを込めての、おかげは我が心にあり、おかげは和らぎ喜ぶ我が心にあり、という表現になったということなのですね。話を聞かなければなかなか分かりません。ただ天地書きつけをいただき、なるほど、おかげが我が心にあるのか、我が心になればおかげがいただけれるのか、それならば我が心になろう、そしておかげをいただこう、という世界では神様の本音本心に迫っているとは言えませんね。神様の本音は本心は、和らぎ喜ぶ我が心をいただいてほしい、というのが神様の本音だということです。そのためにはやはり教えをいただき、まあそれこそ神様の本音を聞かせていただかねばならないということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。